はい、じゃあ一言短くお祈りします。神様、ありがとうございます。子羊イエスに見栄えあれやと、今日もまたあなたを、心から礼拝することができてありがとうございます。また、賛美の中にもあなたがご自身を私たちの心の中にこの朝表してくださいましたけれども、また御言葉の中にも、もう一度私たちの心の中にあなたがまた、ご自身のお姿を表してくださることを信じたいと思います。あなたにお委ねをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは、お手元の、レジュメに従ってお話をしていきたいと思います。今から、35年ほど前ですけども、私が生まれ育った、小さな町に最初のレンタルビデオ店が開業しました。セブンスターが一箱200円の時代に、あの時レンタルビデオ1本1000円という、もう本当にびっくりするような価格設定だったのを覚えています。友達を何人か集めて、数人とうちにビデオデッキがあったもんですから、初期の頃の友達と小遣いを出し合い、初めて借りたのが真田広之主演の麻雀放浪記と、友達みんな、なんであんなの見たのかなと今思うんですけれども、懐かしいですね。あれは高校3年生ぐらいの出来事です。セブンスター一箱200円って覚えてたのは、比較的仲の良かった高校の友達で、悪いやつで、高校のくせにタバコを吸っていたやつがいたからです。いろんな映画とか見たりしましたけども、タバコといえば、映画シシリアンっていうのがあるんですけども、タバコの使い方が非常に印象的な作品でした。で、監督がアンリ・ベルヌイユっていう人です。マフィアのボスに、ジャン・ギャバンと、マフィアに雇われる殺し屋に、アラン・ドロンが扮するんですけれども、タバコを吸うのはこの二人ではありません。見せ場の結構多い映画で、まずはじめにアラン・ドロンが囚人護送車から脱走するんですけれども、そのくだりが面白いと言いますか、次に大掛かりな、宝石泥棒を計画をして、宝石を積んだ飛行機を丸ごとハイジャックして、飛行場ならぬ、工事中の道路を滑走路にして着陸をするアイディアがまた面白いなと思うんですけれども、マフィアの掟を破った、アラン・ドロンが、ギャバンの手下に付け狙われ、それをかわすんですけれども、結局最後はギャバンに撃たれて、凄惨な、死に様を見せるといいますか。で、刑事が玩具工場を経営する、ギャバンを逮捕にやってくる終幕もなかなか余韻があるような感じでした。この、刑事に扮するのが、リノ・バンチェロ で、彼はアラン・ドロンが脱走した時から、その行方を追っていると。で、いつもタバコを口に加えているので、部下の刑事が火をつけようとすると、バカ野郎と、俺は禁煙中なんだと、怒鳴りつけるわけです。このあたりの上質なユーモアは、映画の本質とは何の関係もないんですけども、見てて楽しくなってくるんですけれども、言っちゃ悪いけれども、日本映画では一番こうしたユーモアが欠けているところかなと思うんですけれども、禁煙をしようと、禁煙を決意しながら、未練がましくタバコを加えている男、しかも部下が火をつけようとすると、忌々しそうに怒り散らす男と、たったそれだけの演出なんですけども、一人の生きた人間のパーソナリティのようなものが浮かんで、 こう、まあ、実在感のようなものが膨らんできます。そんで、こう、宝石を積んだ飛行機に、アランドロンが、犯人が乗っているらしいということがわかり、この極悪犯をいよいよ逮捕できそうだと分かったときに、このリノ・バンチロ刑事は、おい、火をつけろと叫んで、こう、タバコをもう深々とこう吸うシーンがあるんですけども、もう禁煙なんかには構っちゃいられないと。今は余計なことに心を奪われず、思考を集中して凶悪な知能犯と戦わなければなるまいと。禁煙なんかその後だって構わないと。なんかそんなセリフはないんですけども、そのこう心意気っていうんですかね、その心意気が、これまたまあ実感を伴ってきっとこんな気持ちなんだろうなと、こう見る者にこう伝わってくるようなうまい場面だなと思ったりしますけれども、マタイの9章の10節から17節でちょっと断食について書いてあるんですけども、ちょっと長いんですけども、ちょっと読んでみたいと思います。マタイの9章10節から17節。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなたの先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものです。丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、義人を招くために来たのですと。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ入れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けて葡萄酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちますと。アメリカの、まあ、二大政党といえば、まあ、共和党と、まあ、民主党ですけども、共和党は、まあ、保守的で、民主党が、まあ、自由主義といいますか、こうリベラル、まあ、政党であると、まあ、言われているのは言うまでもありませんけれども、さてこの新約聖書の、まあ、福音書の時代、まあ、ナザレ派といいますか、こうその二大勢力といえば、これは言うまでもなくイエス様のグループと、そしてもう一つこうバプテスマのヨハネのグループがあったわけですね。保守的なのはバプテスマのヨハネのグループであって、一方イエス様はユダヤ教徒の目から見れば、これはもうリベラルといいますか、自由主義者であったことは間違いありません。さてここにこう断食について、まあ一つのこうイエス様の弟子とヨハネの弟子たちの間で断食についてのまあ論争が生じてくるわけですけれども、いわゆるこう保守とこうリベラルのちょっとこう噛み合いづらい論争だなと読みながら、そんなことを感じるんですけれども、バプテスマのヨハネを頂点とする保守系はマタイの9章の14節で、マタイの9章14節、9章14節。するとヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと。 一方、まあ、革新系といいますか、イエス様の方は、もう断食は愚か。九章の十節見ますと、マタイ九章十節。イエスが家で食事の席についておられるとき、身を酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていたと。これはもう断食は愚か、もう悪党どもと酒席を交え、まあ食卓を、まあ共にすると言いますか。イエス様とヨハネと、これはもう同じように神に使わされ、神の御心を行う指導者でも、まあ、二人の主張のトーンというものは、おのずと異なっていました。やっぱりヨハネは、ヨハネらしいし、イエス様は、イエス様らしくなくてはなるまいと。で、断食について、ここで一つの論争が生じてきた。断食っていうのは、これは読んで字のごとく、まあ、食事をこう断つことである。で、食事っていうのは、これはもう人間にとっては一番身近なもの、まあ日常的なものと。断食っていうのは、その日常性を断って、まあ非日常性といいますか。まあ、これまでのちょっとまあ普段の日常とは違った、全く異なる世界に、こう、まあ時には足を踏み入れてみようかなと。まあ、そのことのまあ象徴といいますか、それがまあ断食の意味であると。やっぱり信仰には、まあ時に、まあ非日常性といいますか、普段の生活とは異なる側面、世俗、日常性を断ち切るといいますか、やっぱりそんなまあ時に側面も信仰には必要であるということは、これはまあ言うまでもないだろうと思います。ニーチェという人は、ツラトーストラは書く語り記の中で、こう超人ということについて語っています。もう日常性の中にどっぷり使った人間たちはもう醜く、もうつまらない。老劣で、矮小で、もう卑しいことをこの上ない。世俗、日常性を超越した超人が現れなければ、この世界に希望はないだろうと。で、ニーチェはこの超人についていろんなことを言ってるんですけど、その中で、高嶺の空気の匂いのする人と、まあ、表現をしています。高い山と言いますか、高山の空気の匂いのする人、まあ、超人と呼ばれる人は、なんかこう高い山の上に住んでいて、もう高山の空気を吸ってますから、その人に出会うと何かこう高嶺の空気の匂いがふっとしてくると。まあ確かに私はクリスチャンですと、まあこうキリスト者と呼ばれる人に出会った時に、やっぱりこう天国の匂いと言いますか、御国のまあ空気の匂いと言いますか、なんかちょっとやっぱりそんなものが、ちょっとこの人なんか違うなと、そういうのがやっぱりいいんだろうと思います。いや、私はもうクリスチャンなんですと言ってる人に出会ったら、なんかこう日常性、もう世俗の匂いがプンプンしているということであれば、それはちょっと少しどうかなと、やはりこう単純に思ったりします。やはりどっか私たちはこの世とは違ったものの、こうどこかそういう雰囲気があると、まあ、匂いがすると、まあ、断食っていうのは、まあ、このような側面を、まあ、言い表していると、まあ、これは解釈していいんだろうと思います。よく、まあ、キリスト教用語で言われるところの、性別されるとか清め分かたれるとか、まあ、固い言葉で言えばそういうことになるんだろうと思います。この9章14節で、 ヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと。当時、このバプテスマのヨハネを、頂点とする、グループ、集団があって、彼らはこの断食を一枚看板として掲げ、世俗の、関心を立っていたと。バプテスマのヨハネは、俗世間の、そういう立身出世などには目もくれず、ヨルダン川流域を、の荒野を住みかとし、もうラクダの毛皮をまとい、腰に、皮帯を締め、食するものは、イナゴと飲み水だけと、なんかこう、聖者にふさわしい生活を送りながら、悔い改めなさいと。もう神の国は近づいたからと、人々に語りかけ、求めきたるものに対し、洗礼を授けていたと。で、多くの人々が、ヨハネの叫びに耳を傾け、神への思いというものを新たにした。ある日、イエス様その人が、ヨハネの前に姿を見せ、私に洗礼を授けてほしいと願った。いや、とんでもないことです。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたがわざわざ私のところにいらっしゃるなんて、とてもとても恐れ多いことですと。これは当然、事態の姿勢を示したが、イエス様は、いや、今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うことは、我々二人にとってふさわしいことなのだからと。そう告げて、ヨハネから、洗礼を受けるわけですね。ヨルダン川のほとりで、ヨハネから洗礼を受けた後、イエス様は早速今度は荒野に出て、40日間の、断食を行っておられる。40日って結構きついですね。空腹のイエス様の前に、サタンが現れ、おい、どうだ、神の子なんだろうと、この石をパンに変えてみろよと、こう誘惑をしてくるわけです。確かにイエス様は、この世のものとは違った匂いを放っていたに違いありません。また19章14節で、私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと。これイエス様自身は、これはもう断食をしていたけれども、自分の弟子たちにまで、強要するようなことはなかったと。そういう事情だったんだろうと思います。なぜか、読みながら、映画シシリアンの場面を思い浮かべたんですけれども、いつも、タバコを加えているので、部下が火をつけようとすると、バカ野郎と、俺は禁煙中だと、怒鳴りつける。禁煙を決意しながら、なんか未練がましくと言いますか、タバコをくわえている男、しかも、部下が火をつけようとすると、もう忌々しそうに、怒り散らす男と。たったそれだけの演出なんですけれども、何か一人の人間の生きたパーソナリティが浮かんできます。だがいよいよ凶悪犯を逮捕できそうだと分かったときに、もうリノ・バンチェロ刑事は、おい、火をつけろと叫んで、タバコを深々と吸うと。 もう禁煙なんかには構っちゃいられない。今は余計なことには心を奪われず、思考を集中して凶悪なあの知能犯と戦わなければならない。禁煙なんかその後だって構わないと、そういう心意気がこれまた実感を伴ってこう見るものに伝わってきますけれども、イエス様ご自身40日間の断食を行っておられますが、空腹のイエス様の前にサタンが現れ誘惑をするけれども、バカ野郎、俺は今断食中だぞと、まあ、なんかそうサタンを怒鳴りつけるイメージといいますか、断食を決意をしながら、まあやっぱりこうはお腹が空いて仕方がない、しかもサタンがこのパンいかがですかと提案をすると、まあ、いまいましそうにと言いますか、引き下がれサタンと、まあ、怒鳴り散らしたかどうか分かりませんけれども。そして荒野の断食から帰ったイエス様は、ガリラヤ地方を中心に、自らの教えを説き、12人の弟子たちを集めると。これからの目的はただ一つと、罪人たちをかき集めて彼らを許し、そして救うことである。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、食べるものを調達し、晩餐の用意、酒席の準備をせよと。ワインは上等のものを頼むと、まあ、言ったかどうかわかりませんけれども、もうとにかくこう罪人たちを招くわけですね。もう断食なんかやってる場合じゃないと。今はパリサイ人たちはいろんなことを、ヨハネの弟子たちもいろんなことを言ってくるけれども、今は余計なことには心を奪われず、思考を集中し、罪人たちの救いを最優先しなければなるまい。断食なんかその後だって構わないと。そういうイエス様のこう心意気が、このマタイの9章の10節から17節は、何か実感を伴って、我々に伝わってきます。9章の10節、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。で、9章の14、17節、まあ、外野はいろんなことを言うわけですね。9章14。するとまた、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間は、どうして悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去られる時が来ます。その時には、断食します。誰も、真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って、破れがもっとひどくなるからです。また人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、皮袋は裂けて葡萄酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちますと。ちょっと後半は分かりづらいんですけれども、イエスの時代、イエス様が言った方はこうですね。まあ当時葡萄酒の保存には、まあ、瓶なんかありませんから、まあ、葡萄酒の保存に皮袋が使われていた。新しい葡萄酒の保存に古い皮袋を使用すると、皮袋が張り裂けて、葡萄酒が無駄になる。古い皮袋は、もう劣化のため、弾力性に乏しく、新しい 葡萄酒の発酵の勢いに耐えられないと。新しい葡萄酒は新しい皮袋にとは、まあこのことですね。で、洋服の継ぎ当ての例えもこれは全く同じです。まあ今でこそこう継ぎ当ての服を着ている子供なんかいなくなりましたけども、穴の開いた古い洋服に継ぎ当てをする場合、古い洋服に新しい布を継ぎ当てするとどうなるか。洗濯をする場合、新しい布は古い布に比べて洗濯するとこう大きく、まあ、縮んじゃうわけですね。すると新しい継ぎ当てにこう引っ張られて洋服の破れはさらにもっとひどいものになるだろうと。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、わかるか。新しい時代が到来したんだと。食べ物を調達し、晩餐の用意、酒席の準備をせよと叫んで、とにかく罪人たちを招く。もう今は断食なんかやって古い着物に継ぎ当てなんかしている場合じゃない。今は余計なことには心を奪われず、思考を集中して新しい皮袋、罪人たちの救いを最優先しなければなるまいと。断食なんか、俺が十字架で死んだ後、好きなだけやればいいと。それがマタイの9章15節ですね。マタイ9章15節。花婿が取り去られる時が来ます。その時には、断食します。今はイエス様がおられるんですね。イスラエルの歴史というものは、まあ、苦難の歴史であったと。もう惨めな状態が国として500年も600年も続くと、民衆はもうとってもやりきれなくなってしまう。で、こんな時に苦しみ、迷っている民衆を励ましたのが、神に使わされた預言者たちで、あなたたちは今大変苦しい思いをしているけれども、神は必ずメシア救い主キリストをイスラエルの国に送ってくださるだろうと。それまで辛抱するようにと。現れる預言者みんなそう訴えたわけですね。その訴えに応えて、大変長い間、長らくお待たせいたしましたと。そういうことは言わなかったと思いますけれども、イエス様が現れたわけですね。もう今は断食なんかしてる場合じゃない。新しい葡萄酒は新しい皮袋に、すなわちキリストの出現を境にして、もう世界はもう変わったんだと。もう断食なんかしている場合じゃない。いいか、もう罪人たちと飯を食いに行くぞ。まあそんな感じだったと思います。レジュメの2番、ルカ7章37、38。その町に一人の罪深い女がいて、イエスが食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗ったと。この、まあ、話に登場する罪深い女は、 なぜ、イエス様のもとを訪ねようと思ったのか。罪深い女、もう自分の惨めさや自分に対するこう蔑みにも慣れていた彼女は、どんな人が、本当の心の優しい人か、なんか本能的に、イエス様の天国の空気の匂い、そんなものから感じ取ったのかもしれない。罪人と食事を共にするなど、もうとてもとても考えられない時代であった。彼女はおそらく、その食卓の席の中に入るとき、もうパリサイ人たちから、お前のような女は来るなと、遮られただろう。遮ろうとする、パリサイ人たちの制止を振り切り、もう彼女は急ぎ足で広場に入り、驚いたように見つめる宗教家たちの視線を浴びながら、イエス様の前まで、もう食卓の席まで一直線に歩いていったに違いないと。彼女は、セリフがないんですね。何も言わなかった。何も言わず、イエスを見つめただけだった。そしてやがて、その目から涙が溢れ出た。涙で、今日までの自分の悲しみというものを訴えたと。その涙でイエス様はすべてを知られた。この罪深い女がどんなに人々から蔑まれて、そして自分で自分の惨めさをかみしめながら生きてきたかも理解をされたと。もうその涙で十分だと。神様がこの女を喜んで迎えるには、断食なんかいらない。その涙で十分でした。ペテロ、ヤコブ、ヨハネと、食べるものを調達し、晩餐の準備、酒席の用意をせよと、叫んで、罪人たちを招くと。キリストの出現を境として、新しい時代が到来したんだと。私がここにいる。今はもう断食なんかやっている場合じゃないと。今は余計なことには心を奪われず、思考を集中して、罪人たちを招かなければなるまい。断食なんか、その後でも構わないと。マタイの九章の十節から、なんかそんなイエス様の心意気が、こう、実感を伴って、私たちにこう伝わってきます。一言お祈りをしたいと思います。ヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと。皆様、ありがとうございます。また、このような、また時代の流れの中にありながら、新しい葡萄酒は新しい皮袋にと、あなたご自身が罪人たちのこう救いというものに、思考を集中して罪人たちを招き、弟子たちは晩餐の用意をし、そして罪ある女たちがイエスのもとを訪れ、救われて永遠の命を得ることができました。どうぞまた私たちもそのようなイエス様のこうスピリットといいますか、そうしたものをしっかりと受け継ぐことができるように、 教会は時にまたこの点で歩みをこう踏み間違えてしまうことがたたまたありますけれども、あなたの思いを思いとするならば、また教会としても決して道を踏み外すことはないだろうと信じます。どうぞイエス様の思いを思いとする私たちであり、教会としてまた新しい令和の時代を迎えますけれども、どうぞ、心を一つにして前に進ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。